最初に修法の、この今日の何て言うんでしょうか、サマリーが書いてあるところの右側のページの上の方から2行目のところですね。ヘブル書の10章10節と参照箇所が書いてございます。ちょっとこれ少しずれて、ヘブル書の10章の5節6節でございます。私はですね、こう人を裁いてしまうことがございます。今までで一番裁いたことがある人、これはですね、聖書の人物でして、ダビデなんです。なぜなら彼はアンモン人との戦いの時に、自分自身は安全な地エルサレムにおりながらですね、その戦地に赴いている忠義の部下であるウリア、これの妻と姦淫してしまうわけですね。で、その妻バティシバが子供ができたこと、妊娠してしまったこと、これを知ると、それを取り繕うためにいろいろ画策をするわけでございますが、これがなかなかうまくいきません。するとダビデはこのウリアを激戦の真正面に出るように指示をいたします。そうしますと、まあ、ダビデの思惑通りウリアはあえなく戦死をするわけです。そして首尾よくダビデはバチシェバを妻としたわけです。これは第二サムエル記の最初から最後まで全部使って、このことがよく細かく書かれております。で、当然ですね、そのサムエル記の最後の章なんですが、節なんですが、27節に、ダビデが行ったことは主の御心を損なったというふうにあります。ですがですね、なぜなんでしょうか。今彼が神に愛される人と呼ばれるわけです。で、私個人的にこの長いこと生理的にですね、これが許せませんでしてね、そんな気持ちがずっと続いてたんです。でも神はですね、彼を許すだけではなくって、その忠義のために愛してくださったんですね。しかし同時に家庭生活においては、これ以降ずっと絶えず苦しみを抱えることになったわけです。今朝の説教題は、それでも主を望むとき神にあって喜びがある。それでも主を望むとき神にあって喜びがあるでございます。そして聖書箇所は詩編の39編、ページでいきますと972ページですね。今日ずっとここをたどっていきますから、ここを前編と、それからあと詩編の1から40編の1から6まででございます。まあ、今申し上げましたような、そのような前提を持ってですね、今日の聖書箇所から主を望むことをこう学んでいきたいと思います。それでは、最初に、お開きになりましたでしょうか。39編の7節だけ私が読みます。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。お祈りします。全能のお父様、今朝の礼拝を感謝いたします。詩編の箇所から御言葉をいただこうとしておりますが、罪人であるダビデがなぜあなたに愛される人と呼ばれるようになったのでしょうか。どうぞ私たち一人一人の御言葉の理解を助けてください。礼拝のお導きをお願いし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最初に罪と人生の儚さを見てまいりたいというふうに思います。ダビデはずっとこの自分の罪のために苦しむことになるんですが、それを見ます。この一つ前の章じゃなくて、 38編ですね、の11節に、愛する者や私の父も私の病を避けて立ち、近親の者でさえ、遠く離れて立っています、とあります。重い、しかも忌み嫌われる、その病にかかりですね、苦悩の中にあったみたいですね。で、しかもそれは同じく38編の3節4節に、私の罪ゆえ、それからと私の咎が頭を越えるほどになりと告白しておりまして、自分の罪のゆえであると認識をしています。ですから今朝の聖書箇所ですが、39編の1節から2節までお読みしますが、私は言った、私は自分の道に気をつけよう、私が舌で罪を犯さないように口に靴をはめておこう、悪しき者が私の前にいる間は、私はひたすら黙っていた。良いことさえ沈黙したとあります。ここでヤコブ書の3章8節、ヤコブ書3章8節、新約聖書の461ページですが、そこには、しかし、舌を制御する人が できる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちていますとあります。もともと、ダビデの場合、この罪が、自分の罪が原因のようであります。しかし、敵対者や自分の信仰のことで中傷する人々、悪しき者ですね。これらにこう反論する、あるいは弁明しようとして口を開けば、すなわち舌を使えば、またうっかり言わなくてもいいようなことを言って罪を重ねてしまう。これが私たちの罪の性質であります。ですからこの人が沈黙を決めたのは良い、賢い選択であったと言えます。しかしですね、言いたいことを我慢する。ましてや、その良いことにさえ沈黙したと言ってるわけですから、これは良いことまで言わないで我慢をする。なかなかストレスのたまることでございます。すると2節の途中からまた続きを見ますと、そのため私の痛みは激しくなったと。心は私のうちで熱くなり、うめきとともに火が燃え上がった。そこでは私は自分の舌で言ったと。自分の感情がもう抑えられないというふうになった。これも当然のことだと思います。しかしその時彼はその感情を他の人や周りの人に撒き散らすんではなく、ぶつけるんではなくて、神のところに持っていったんですね。4節から6節まで続けてお見せしましょう。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がいかに儚いかを知ることができるようにご覧ください。あなたは私の日数を手幅ほどにされました。あなたの御前では私の一生はないも同然です。人は皆しっかり立ってはいても実に虚しい限りです。セラ。誠に人は幻のように歩き回り、誠に虚しく立ち騒ぎます。人は蓄えるが誰のものになるのか知りません。重い病を通してその人は、自分の人生が手幅ほどだというふうなことで、その儚さを五節にはありますが、あなたの御前で私の一生はないも同然と悟ります。そして事実、同じく五節にありますが、人はみんなしっかり立ってはいても、これどういう意味でしょう。最も働き盛りの時でも、実に虚しい限りですと。なぜなら世俗の中で、この一生懸命働き回っても、まあ私たちもそうしてきたわけですが、財産を蓄えても何も確かなものにはならず、自分の人生の終わりとともに実体のないものになってしまうんです。事実、天に宝は積めないんです。ダビデは自分の罪と人生の虚しさ、この世の儚さを知って、かつ人には沈黙を守りながらですね、ひたすら主よ、お知らせくださいと 虚しいからこそその中で神を求めるダビデの信仰をここに見ます。二つ目ですが、神への望みと祈りを見てまいりたいと思います。その人、この人、ダビデの望みは極めて明確です。七節ご覧ください。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。と言って、神にまた祈ります。八節、私のすべての背きから私を助け出してください。私を愚か者のそしりの的としないでください。彼は叫びを呼び求めます。私たちはこのような苦難の中にいるときに、例えば、私の病と病の苦しみから私をどうぞ救ってください、助け出してくださいと祈りません？あるいは他人の中傷、誹謗中傷から私を守ってください、私をその中から救い出してくださいって祈りませんですか？その人、このダビデは違いました。本来なら神を喜ばすためにこの世に生を預かってきた私たちが今神を怒らせてしまった。その罪、八節にあるすべての背き、すべての神への背きから私を救ってくださいという祈りです。自分の苦しみではなく、自分の苦しみの根源、大元の自分の犯した罪、その罪そのものからのですね、救済を求めているんです。世の思いでは何かいけないことを、まあすなわち罪を犯してしまったこと、そういうふうな時、その被害って言いましょうか、その害を被った人、被害者、これに思いを向けるのが一般的ではないでしょうか。しかしむしろ私たちのすべてをご存知な神、この神に対して罪を犯してしまったんだというその罪に対する神への思い、これを私たちは忘れるべきではないんです。続けて9節から11節をお読みします。私は黙し口を開きません。あなたがそうなさったからです。どうかあなたの鞭を取り去ってください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。あなたは不義を責めて人を懲らしめ、シミが食うように人の欲するものをなくされます。実に人は皆虚しいものです。その人はもう自分の罪を自覚して告白して許しを請うているのですから黙しています。そして神が人の罪を責めるとき、この世の思いで人が求める大切なものを虫が食うようにして、なくされちゃう。そして再びこの十一節にありますが、人は皆虚しいものですと神に祈ります。人生は虚しく無意味であると言いながらも、ダビデは十二節のところに私の祈りを聞いてくださいと十二節の頭でなおも神を求めています。そして祈りの最後はその続きを読みますと、助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人、すべての先祖のように気流のものなのですと。私を見つめないでください。私が朗らかになれるようにしてください。私が去っていなくなる前に。ここでその人は自分のことを気流者であると言っています。違う箇所をご覧ください。ヘブル書の11章13節です。新約聖書の452ページですね。ヘブル書の11章13節、452ページ、ヘブル書11章13節。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、 遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。あります。信仰の父と呼ばれる、まあ、これらの人、アブラハム、イサク、ヤコブ、これと同様にですね、この世に安逸な、また自適な場所っていうのはないんですね。アブラハムたちはこの世にあって、よるべのない寄留者だったわけです。そして彼らに共通しているのは、彼らが地上にいるときに、神が約束される安逸な場所、すなわち天の故郷、これはですね、約束であり、見たこともなくって、そしてまた実現もしてないものだったわけです。そしてどのようにそれが得られるか、確証もなく、そして見通しも示されてないわけです。ここで一つ確認していきたいことがあるんです。今私たちがいただいている幸いなんです。アブラハムのお話もですね、この今回のダビデの話もそうなんですが、イエス様が地上に来られる以前のことですから、私たちの祖先は救いの奥義を知らずに、ただひたすら彼らの熱心な信仰によって神にを待ち望んで、そして、罪を悔い改め、神に従い、そして忍耐をもって許しを祈っていたわけです。一方、今の私たちは自分の罪を悔いて、それを告白する。一つ。二つ目、イエス様の十字架の贖いを信じる。ということによって救いを得る。この奥義を知ることができているわけです。これは本当に感謝すべきことだと思います。さて、戻しますと話を。ダビデの祈りから自分の罪の大きさ、深さに対する神への恐れとその許しを請う救いの切なる願い。彼の心を神の御前に注ぎ出したような、そういった祈りをここに見ます。寄留者として行き先の確証も手立てもない中、まさにダビデは神を望み続けるわけであります。使徒の働きの17章27節に、確かに神は私たち一人一人から遠く離れておりませんという言葉があります。心を込めて神を求め祈ることです。これを神は喜ばれるわけです。最後に、私たちの足を岩尾に立たせ、歩みを確かにする。これを見てまいりたいと思います。これまで主を待ち望んだダビデをずっと見てまいりました。人は待つことがあまり得意ではありません。ましてや悪い苦しい状況にあってその回復や変化を祈り、長い時間待つのは大変忍耐のいることです。遅延報酬割引とかいう言葉もあるぐらいですね。さて、詩編の40編の1節から2節をお読みします。私は切に主を待ち望んだ。主は私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。滅びの穴から泥の間から、主は私を引き上げてくださった。私の足を矢尾に立たせ、私の歩みを確かにされたと。ダビデは心から、罪を心から悔いてですね、主の前に告白し、その許しを望みました、願いました。そして待ちました。ついに主がそれを聞いてくださり、滅びの穴から、泥沼から、主は私を引き上げてくださった、あります。神への強い忠義のゆえに、許しとそれに伴う救い、これは、これができる方は神しかいないと。どれだけの深い罪意識と苦悩を感じながら祈っていたことでしょうか。 悔い改めが神への恐れと苦悩に満ちたもので、加えて許しを願う祈りが長い忍耐を伴うものであればあるほど、その願いが、祈りが聞き取られた時の喜びは大きいものです。その人は恵みへと引き上げられて、そして感謝と喜びを爆発させるんです。三節をお読みしましょう。主はこの口をに授けてくださった新しい歌を、私たちの神への賛美を、多くの者は見て恐れ、主に信頼するだろう。忠義と忍耐の結果、神はダビデを一つ目、滅びから救われたんです。そして二つ目、しっかりとした岩を、信仰の基盤ですね、この上に立たせてくださり、三つ目、進むべき道を確かにしてくださったわけです。実はこうダビデのように大きな深い苦しみでもないし、それほど大きな大きな喜びではありませんが、私もですね、岩尾の上に立たせていただいた。そして、かつまたですね、もうこれで私の人生は嵐が来ようが何しようが揺らぐことはないと思ったことが実はあります。もう30年近く前に、私、もう恥ずかしいんですが、灯火に証として書いてあります。特別伝道集会の前のことだったようです。でもですね、私の人生の次の曲がり角が来たときに、もうその時に感じたですね、喜びも平安もなかったんですね。まるで炭酸が抜けちゃったサイダーみたいなもんで。なんでなんでしょうね。どうして、どれだけクリスチャンらしい行いができてきたんかなとか、あるいは主に委ね切ることができなかったんかなというふうにいろいろこう考えてみたんですが、これらに原因を求めてもですね、解決の糸口はちっと見つからなかったです。人はキリストを信じ義とされて、それでも罪を犯すことがあるというよりか罪を犯してしまいます。その度、ご聖霊の働きによって、悔い改めに導かれて神の前に告白をして許しを私たちは願うんですが、それでも罪を断ち切ることができないんですね。何度も何度も同じような過ちを繰り返してしまいます。このように霊的成長の遅い私たち、いやむしろ霊的な成長が遅いからこそかもしれません。神は憐れんで私たちを愛してくださっているんです。ですからダビデのようにその罪を許していただくために信仰を持って神のもとに来ることなんですね。イエス様がこのようにおっしゃっています。ヨハネの16章27節、ヨハネの16章27節ですが、父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなたが私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからですとあります。神が愛してくださるように私たちも神を愛し、従順に従うことなんですね。ダビデが愛された人と呼ばれたのは、実は彼が本当に神を愛したからなんです。40編の6節をお読みします。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。全生の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお求めになりませんでした。これはもう一つの聖句と比較をしてみたいと思います。ヘブル書の著者はですね、ここにイエス様の予言、予言としてイエス様の姿、お姿を見てるんです。先ほど訂正をしていただいたヘブル書の10章5節6節をご覧ください。449ページですね、新約の449ページ、ヘブル書の10章5節と6節、5節の括弧の中からお読みします。 あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでしたと。イエス様の言葉として、詩篇にあったような、あなたは私の耳を開いてくださいましたの代わりにですね、ヘブル書の中では、私に体を備えてくださいましたと、私たちの救いのためにご自身の体をですね、捧げるためにこの地上に来られたことが書かれています。同じくヘブル書の十節をご覧ください。同じ章の。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。イエス様がただ一度だけご自身の体をすべての人間のために贖いとして捧げられたので、罪の許すのための代償、生贄、これは今後一切必要になくなったんです。ダビデのこの旧約の時代と違って、今に生きる私たちには、王として、祭司として、そしてまた預言者として、その存在であるイエス様が私たちにはこの与えられています。そして神と私たちの仲介もしてくださるんですね。先ほど確認したようにですね、ですから罪の告白と、そしてまたイエス様の十字架の贖い、これを信じるだけ、そのことによって私たちは救われる幸いを得ているわけです。救いの奥義を知る幸いです。また父なる神と同様にイエス様は私たちを愛してくださっているから、ご自身を捧げたわけです。神イエス様がまず私たちに行動されたんです。イエス様が私たちに来てくださったんです。イエス様が私たちを愛してくださったんです。それでイエス様を信じる私たちは、ガラテヤ書の2章の20節、ガラテヤ書の2章20節、新約377ページですが、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ですからいつも私たちは、後悔の時、苦悩の時、イエス様のところに行き、イエス様に向き合いましょう。私たちのこの、内に生きておられるイエス様にですね、私たちが顔を背けてどうして何ができるんでしょう。神が先に行動してくださったんですから。愛してくださったんですから。同じように私たちの方から行動を起こすんです。イエス様を愛し従順に従いましょう。その時、私たちは岩尾の上に立たせられ、そして歩みを確かにすることができるわけです。最後に、たとえ信仰に導かれても、人は罪を断ち切れず、罪を繰り返してしまいます。罪を犯したらただ、罪を犯さないように自分自身をいさめるのではなく、それが大切なんではなく、ダビデの祈りに見るようにですね、どんな時でも私を愛しておられるイエス様のもとに行って、そして罪の許しを請うんです。イエス様が私たち人間を愛して、そしてその罪の贖いのためにご自分を捧げたように、私たちもイエス様の前に行き、愛を持って自分を捧げましょう。神を望むことは自分を捧げることなんです。そしてイエス様に自分の心を注ぎ出して祈りたいものです。どうしたらよいかわからない絶望の時、それでも主を望むんです。そうすればご精霊の力に、働きによって神にあって喜びがあるんです。私の望み、それはあなたです。お祈りします。愛するお父様、ダビデの信仰に 見るように、困難な時、絶望の時、それが自分の罪のためであっても、悔いてあなたを望む時、私たちの喜びがあることを知りました。あなたが先に私たちを愛してくださっているからありがとうございます。そのように私たちもイエス様を愛し、あなたを望んで生きていくことができるよう、その信仰が強められますように、お願いをし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。